川村陽介です。羽田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は羽田さんが行ってきた防災に関する研究について伺えればと思います。まず羽田さんは全国の都道府県別浸水想定区域の人口の推移を調査されたということなんですが、調査を始めようと思ったきっかけってのはこれ何だったんですか？
山梨に来てから子供ができたっていうのもありまして、はい、子供を連れて県内、週末特にいろんなところ出かけていって、子供を公園で遊ばせたりしたんですけども、その時になんでこんなところが開発されてるのかなと、防災の視点で言うと、こんな危ないところがなんで開発されてるのかな、そこがスタートですね。
やっぱり羽田さんから見るともうすぐここは水害リスクが高いとかっていうのはすぐ分かるもんなんですか？
地形を見ればもうすぐ分かるわけですね、
土砂災害であったり
土砂災害とか河川の、もうはっきり言うと、ここ川だった場所とか、いうのは地形を見れば分かるの でそういう場所に行くと例えば水が自然に川に戻らないので排水機場っていうんですが、分かりやすく言うとポンプ施設が必ずあります。
排水機場、
つまりその川の水位が高くなるともう自然に川に水が戻らなくなるんですね。そういう地域は
逆流
してしまうので、水門も閉めなきゃいけなくなる。そういうところは必ずポンプがあります。で昔はポンプなんかなかったので、そういうところはもう住まなかった。
なるほど。
でも今はポンプがあるから人が住めるようになってる。つまりそういうところは本当は住んじゃいけないんですけども、たくさん人が住んでる、そんなことがありますね。
なるほど。そして羽田さん、この人口の推移を調査した結果なんですが、これはどのような結果になったんでしょうか？
日本全国で、2015年時点なんですけれども、約3540万人がその浸水想定区域に住んでいることが分かりました。でこれがどんな意味があるかというとですね、実は1995年から調査をしたんですけれども、この20年間の間に増加してるんですね。で世帯数レベルだと 24% も増加していると、そういうことが分かりました。ご存知のように我が国は、人口が今もう2008年をピークに減少傾向に入ってるんですね、にもかかわらず浸水想定区域の人口とか世帯数は逆に増加してるんですね、今も。
これ山梨県においてはどんな結果になったんですか？
実は山梨県も同様の傾向になってまして、1995年からこの2015年の20年間にかけてやっぱり人口世帯数ともにやっぱり一貫して増加していると。
県の人口自体は減ってますが、
もうすでに、減少傾向に入ってるんですね。
この浸水想定区域に住む人口自体は増えていると。
そうなんです。
羽田先生、これはなんで増えてるんですか？
もともとじゃあどういうところに人が住んでたかっていうと、甲府で言えば駅の南の周辺、いわゆる中心部にたくさん人口が集中していました。だんだんその子供が大きくなって、独立すると自分の家を持ちたいっていうことになりますよね。そうした時にじゃあどこに家を建てるかっていうと、中心部はなかなか土地がないわけですよね。もうすでに家が建っちゃって開発されてると、土地も高いと。そうすると郊外の家が建ってない、田んぼや畑にもなってないようなところにどんどん開発しようと、そういうところは大規模な開発が可能ですから、そういうするとじゃあ郊外の土地はじゃあなんでこれまで開発されてこなかったのかと考えると、実は洪水のリスクが高いからだと。よく水がつくんでそこは家も建てないし、田んぼや畑にもなかなか使えなかったと、ならなかった、そういう場所がやっぱ郊外にたくさんあるんですね。
昔の人はそれが分かってるからこそ建ててこなかった、使ってこなかった、そういう土地になってる。
もう一つあるのはですね、地産地水の整備が進んだってことも大きいと思うんですね。
なるほど、インフラが整備されたと、
ダムとか堤防が整備されて水害が非常に起きにくくなってます。これは事実なんですね。起きにくくなってはいるんだけど起きなくなったわけじゃないんですね。ですから起きにくくなったんで、だんだんその水害のことをみんな忘れていってるわけですね。ですから甲府盆地もですね、やっぱりその昔は軒先に、ボートがあったというふうに伺ってます。水がよくつく地域について、今じゃあ軒先にボートがあるような家ありますかっていうと、一軒もないんですよ。
じゃあ全国的にも結果は同じだったんですが、理由としても同じような
そうですね、
ことになるんです、
はい、同じようなことが全国で起きているということが分かっています。
今般この国土交通省が住宅の売却や賃貸などを扱う不動産業者に対して大雨が降った際の水害リスクを購入そして入居希望者に説明する義務付ける方針を予算委員会で明らかにしましたが、羽田さんはこのニュースはどのように捉えられたんですか？
いや、これ大変画期的だと思っています。防災を考える上でやっぱりその自分自身が地域の災害リスクを知るっていうのがやはり基本にあるからなんですね。これまでその土砂災害については警戒区域に指定されると説明しなきゃいけない義務があったんですけども、はいはいはい、水害リスクの方が圧倒的に本来は頻度とかを考えると高いんですが、この水害リスクについてはやっぱ説明義務がなかったんですね。
羽田さんはこれまで数多くの災害時の避難行動についても研究されていらっしゃいますが、私たちは次に生かさなければならない行動結果なんてありますでしょうか？
西日本豪雨2018年なんですけれども、はい、倉敷市真備町というところで51人の方が亡くなりました。でこの地域でその災害後に調査がされているんですが、半分以上の方がですね、水害リスクをやっぱり知らなかったと回答しているんですね。昨年台風19号で、はい、長野県内の長野市内の千曲川が決壊して、はい、やっぱり大規模な水害が起きているんですけれども、この地域では亡くなった方実は2人だったんですね。で浸水の規模とかを考えると、はい、本当はもっと亡くなっててもおかしくなかったんですけれども、実は調べてみるとですね、その地域を挙げてその水害に対する取り組みをやってた地域だったんですね。だから意識も高いですし、計画も作って訓練もやってると、どこの川の水位がいくらになったら避難するってことまで決めてあったんですね。決壊したのが朝の4時っていうことで、本当はもうそんな時間寝てたらもうたくさんの方が亡くなったはずなんですけども、はい、たくさんの方がやっぱり事前に避難できていたっていうのは、地域が主体となって避難する取り組みっていうのがすごく重要だし有効だというふうに思っています。
山梨っていう地域自体はこの防災工学から見ると、災害リスクっていうのは大きな地域になるんですか？
山梨はもともとその武田信玄の時代からもう水害の常習地帯なわけですね。武田信玄が何に最初に取り組んだか、まずはその水害を収めないと民が収まらないわけですよ。ですからあの時代からですね、であと土木事業も明治の頃から最初に取り組まれたのはやっぱり山梨県内なんですよね。ですからそれだけやっぱり災害、特に水害の危険、土砂災害の危険というのは高いわけです。地震の危険も当然ありますし、火山の噴火もあるので、山梨は災害とは無縁だっていうと全くそんなことはなくて、防災工学の観点から言えばやっぱり災害とは非常に常に意識しなきゃいけないと、僕はこういうふうに思ってますね。
常に災害リスクを意識しないといけない山梨だと思いますが、羽田さんが思うまず今日やってほしい防災減災ってありますか？
これさえやればいいっていうのはね、はい、なんか特効薬がもちろんあればいいんですけれども、実際なかなかないんですよね。で水害とか土砂災害の避難について言えば、これはね地震と違って、やっぱり事前にある程度危ない場所、起きやすい場所っていうのは分かっています、
はい、
ハザードマップも公開されてます、ですからそのまず自分がどういう場所に住んでるのかと、でもし危険な場所に住んでるんだってことになればですね、じゃあどこが安全なのかと、いざというところどこに逃げればいいのか、一度でもいいから実際にそこに歩いて避難してみるってことをやってもらいたいと思います。
今日は最後に羽田さんが考える防災について教えていただいてもよろしいでしょうか？
はい、防災っていうのは自助共助、自分を助ける自助、共に助け合う共助、これが僕は基本だと思っています。自分の身を自分で守った上 でその上で地域で助け合う、こうしたことがやっぱりすごく大事で、もちろん弱者の方のように自助が難しい方もいらっしゃる、こうした方々には共助や、公の公助が大事になってきます。ただベース、基本になるのはやっぱり自助共助だと思っています。
わかりました、ありがとうございます。明日は山梨県防災教育アドバイザーを務めた羽田さんに小中学校の防災教育について伺います。最後に羽田さんの好きな曲スティングイングリッシュマンインニューヨークをお送りします。羽田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
明日もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。